それでは、通告に従い、今回は、教育課題で2つと、まちづくり協議会への支援についての3点です。はじめに、山口教育長におかれましては、昨年の5月に就任され、約1年、壱岐市の教育の現状を見てこられていると思いますので、良い面もあり、また改善すべき課題等に対するお考え等も十分にお持ち合わせでおられることと存じます。地元市での総合教育会議の記事を拝見しました。これからの取り組みについてもルール述べられておりましたが、以下の2つについてもう少し詳しくお考えを伺いたいと思って今回の質問にいたしました。一つ目の質問は、本市の ICT 教育の現状と課題についてです。学校の教室で使われている、電子黒板が導入されて、5年が経過し、更新の時期を迎える頃だと思います。また、一人一台の端末タブレットが導入されたとき、令和3年6月会議にて、タブレットの活用について、私もお尋ねをさせていただきました。その時は、3年計画で段階的に活用できるようにとの活用計画を伺っていました。今年度で3年が経過する時期にもなっておりますから、授業でのタブレットの活用状況を見ておられると思います。今の現状、そしてこれからの ICT 教育のあり方について、次の3点をお尋ねします。一つ目は、市内小中学校での ICT 教育の利用、活用状況。二つ目に、更新時期を迎えている電子黒板は、これからどのようなものを取り入れられるのか。三つ目は、これからのタブレット端末の活用についてのお考え、そして、課題となっておったと思いますが、自宅への持ち帰り等についてのご検討はどのくらい進まれているのか、この3つについてまずお尋ねします。よろしくお願いします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山口教育長。
はい。それでは、3つございますので、少し長くなると思いますけれども、ご辛抱いただきたいと思います。まず最初に、ICT 機器の活用のうちの、活用についてお答えいたします。市内の小中学校には、電子黒板、タブレット、実物投影機、デジタルカメラ等が整備されております。で、データがございませんので、活用状況については私の印象でお答えいたします。昨年5月から市内の小中学校の状況を見て回っておりますけれども、それまで勤務しておりました県立高校の状況と比較いたしますと、電子黒板や実物投影機の使用状況は同じぐらいかなというふうに感じております。一方で、タブレットの利用状況は格段に低いなというのが私の印象でございます。しかしこれは先ほど議員もおっしゃったように、このタブレットの導入が急に決まりましたものですから、おそらく当時の市教委の考えとして、現場を混乱させないためにですね、タブレットの利用を急がせなかったんだと思います。そういうことで、急がせた市や町も他にあったんですが、県内他の市の状況を見ると、急がせなかったことは、賢明だったんだなというふうに思っております。で、それから3年が経ちまして、現在、市内でも使いたいというですね、先生方の機運とか、それから使うための情報とか、そういった環境が整ってまいりました。そこで、実は昨年9月から希望する小中学校にですね、未来シードという学習支援ソフトを使えるようにしました。試験的に使っていただいておりますけれども、この結果ですね、ぐんぐん活用が伸びております。 で、それに伴ってタブレットや電子黒板の活用頻度もどんどん上がっているというふうに感じております。今後はですね、各学校でこういうふうに使ったらうまくいったよというふうな実践事例を共有するような研修を市内で行いまして、教職員への支援を行っていきたいと思っております。次に、次年度ですね、導入することになっている次期電子黒板についてでございます。電子黒板につきましては、まず昨年市内の校長にちょっと意見を聞きました。そうしますと、2つ指摘がございまして、1つは、1つの教室に1台は欲しいということでございました。また、現在設置しておりますのは、プロジェクター型というものなんですけれども、少し見にくいというふうなご指摘がございました。まあ、これを踏まえまして、次年度は各教室に、普通教室に1台設置するように予算を要求しております。また、児童生徒が見やすいだけではなくて、持っておりますタブレットとの相性というのもございまして、タブレットとの親和性が高いものも選定しようと考えております。そのため、各学校の担当者を集めまして、複数業者による実機のデモンストレーションを行っております。で、先生方の詳細な意見を集めておりますので、それを参考に選んでまいりたいなと思っております。私どもとしましても、高額な機器を導入しますので、現場の意見を聞いて、児童、生徒や教職員が利用しやすいものを導入して、どんどん活用してもらいたいと、このように考えております。最後に端末の活用についてでございます。まあ、今後ですね、デジタル教科書に移行していくと見込まれますので、タブレット端末を使うということはもう不可欠になると思います。特に児童生徒が学びやすい学習ソフトを提供することは非常に重要だと考えております。そうしますと、授業だけではなく、家とか、あるいは家じゃないところでも一人で勉強するということができます。そこで、先ほど申し上げた未来シードという学習支援ソフトを次年度から導入しようと思っております。このソフトはすでに福岡市、久留米市、熊本市や唐津市、県内でも長与町や時津町で導入されております。本市でも先ほど申しました9月から試験的に導入しておりますけれども、使っている学校では非常に好評を博しているところでございます。どこでも学習できる環境になりますので、学習習慣が確立されますし、児童生徒の学力の向上にもつながると期待しているところでございます。またこのソフトによって、不登校状態の児童生徒も家庭でありますとか、教育支援、教室などでも勉強することができますので、タブレット端末の持ち帰りについても、今後は校長の判断でできるように調整してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
清水議員。
簡潔明瞭に、これまでの課題に対することを新年度からどのように取り組むかということで、ICT の活用、そして、電子黒板等の導入、そして、まあ、端末、タブレットの活用ということで、お答えいただきました。確かに私も、こういう機器は非常に、その当時はまだ珍しく、触るのが怖いっていうような状況も多々ありましたし、なかなかパソコンやなんかの導入時期とか更新時期とかに、あまりこう現場の声もどこでそういう要望が出されたのかなというような思うような導入の時期も過去にはあったような覚えがあります。この1年間山口教育所が現場を見られて、そして、校長の要望を聞き、そして担当者と教者のそういったデモンストレーションといろんな形で、やはり、高額の予算を有効にやはりまず使っていただくということが一番の大事な、この場での 議会での、まあ、今度の予算委員会等の協議になろうかと思いますので、その辺は十分こう私もあなるほどそういう形で今年度は次年度は計画をされて予算化されているんだなということが分かり非常に、安心した次第です。最後、まあ、懸念を保護者の方もされているでしょうがだったでしょうが、タブレットの持ち帰り等についても、まあ、校長の判断でというような部分で、それぞれの対応をより良い形で、していただけるんだなという受け止めをさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。また特別支援とか、または不登校傾向にある子どもさんたちとか、そういった方々へも有効活用ができる、これまで以上の活用ができる道筋も示していただいたと思っています。後ほどまだ不登校児童生徒に対する支援のことについては出ますから、それはまた後もってでございますが、やはり自分たちの、まあ、育った環境または指導していた環境とこれからの、まあ、教育のあり方、進め方は、やはり、不益な部分もあるで、当然、根底には持っておかなければいけないわけですけれども、こういった、未来型の、まあ、教育、指導、っていうのが、これから、こう、やはり、十分な、周知といいますか、ただ、この教育 ICT 記事が、まあ、変な言い方ですけど遊び物的にならないようにやはりこうきちんとした、まあ、使い方だったり、基礎基本を育む場としていろんな習熟をさせるのにはとても有用な機器であると思うけれども、やはり自分で読んだり書いたり体を動かして自分の体を動かして、まあ、する身につけさせることも当然学校では必要ですし家庭でもそういったことが、まあ、必要になってくると思います。いわゆるこうバランスですね、基礎基本の部分のそういう習得の部分で子どもたちにとってのことで何かこうまあ、これだけの、副案を実践するにあたって、そういった、こう、これまでの教育と、こう、ちょっとこう、まあ、危惧するじゃないですけど、なんかその辺のことに対するお考えがあれば、自主性を育てるという意味の教育の中で、または基礎基本の習得の中で、何かこの ICT 教育と、これまでの教育という部分の、まあ、懸念といいますか、まあ、こういうふうになってなしたいというのは思いがあれば教えてください。
山口教育長。
非常にこう教育的哲学的な難しいご質問を投げられたと思っておりますけれども、新しいですね、国が示している学習指導要領のを読み解いていくと最後がですね、教育がもう教えるから子どもが学ぶというふうに主体がこう変わってきているというのがあると思います。で、壱岐市がこれまでやってきました、まあ、いわゆる第5版という、問題解決型学習というのがあるんですけれども、まあ、これもですね、書かれている書き方はですね、教えるになってるんですよ。ところが今日本の世の中の学習の方向性はですね、問題解決型とか課題解決型になっていってるんですね。で、本当に面白いなと思うんですが、壱岐がずっと取り組んでいた問題解決型に、まあ、世の中が追いついてきているというか、ああいうふうになっていると思います。ただそのやり方は少し古いなというところがありまして、繰り返しますけれども、先生が問題解決を教えるという形になっています。で、本当はその精神は子どもたちが自分で問題に気がついて 自分で解決していくというものであったはずですので、まあ、このそこはこう間違うことがないように現場に、まあ、指導していきたいと思っています。一方でその子どもが問題を発見するときのツールとしてはこのインターネットを使うとかタブレットを使うとか電子黒板を使うということができるのではないかと思います。例えばですね、この前給食の様子を見にある小学校に行きましたら、もう昼休みになっていました。と昼休みになってますと、子どもたちがですね、4、5人集まって、みんなタブレットで遊んでるんですね。何をしているかというと、みんなでインターネットに、アクセスしてですね、インターネットで、一つ、みんなで同じクイズをやってるんです。クイズの中身は、多分地理でしたよ。こうパリは何だとか、都市の名前を聞くような ゲームでした。で、それをみんなでやってるんですね。で、ワイワイ、電子黒板で問題が出て、それをみんなで答えて、A 君が答えたら、わーってみんなで喜んでる。今度は B 君が間違ったら、わーって喜んでる。そういう、わー、すごいなと思いました。つまり子供たちは私たちが知らないところで勝手にですね、遊びながら学んでいると思いました。で、そういうふうなことはこれから、壱岐市島内の学校で、どんどん見られるようになっていきますれば、学校の先生たちが苦労しなくても自然とですね、学力が上がっていくと思います。その一方で、そういう場面ですからこそ、グラウンドで遊ぶとかですね、地域の人と一緒に、見えると、そういったことも必要であると思います。その両方を見失わないように指導していきたいと考えております。
清水議員。
はい。はい。ありがとうございます。鋭い第5版に対するお考えを聞いて私も安心しました。いわゆるまあこれまではどちらかというとこう特に小学校とかは丁寧に関わり教えてあったように、感じてましたし、やはり教えるから学ぶという問題解決を教えるのではなく、子どもたちが自主的にこういったツールを使って課題を自分で作って、それに対して調べ学習、共同学習などをする、本当にこの自主的な学びの育つこれからの学校教育がされるということで、私も時々学校に行って、見て喜びたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。二つ目の質問です。不登校児童生徒の支援についてになります。このことにつきましては、昨年の9月の会議の時に、竹原議員より詳しいご質問、いろんな多岐にわたるご質問とご答弁があっておりますので、まあ、そういったことも十分内容を受けて、私も再度読まさせていただいて、まあ、ここの9月に質問された中で、まあ、今後の壱岐市の不登校対策等に関わっては、やはり教育支援教室の件が大きいのかなと思いましたので、そのことを挙げております。市内小中学校の不登校児童生徒の現状から、教育支援教室太陽の機能を充実させようとのお考えと配しています。まあ、このお考えがどのようなもので、どういうことの考えから、何を改善させようとされているのか等についてお考え等をお聞かせください。
山口教育長。
はい。不登校児童生徒の支援についてお答えいたします。私もこの職につきまして、県内各地で行われてます各市や町のですね、教育長さんたちとお話をする機会がありますけれども、そこで幾度に出ますのが、児童生徒の数は減少しているのに不登校児童生徒の数は減らないねということでございます。そしてどの市や町もいろんな取り組みをしているところなんですけれども、私が今般今日今から説明するものは特に壱岐が特別なのではなくて、どこの市や町でもやろうとしていることを壱岐で行うということでございます。 まずですね、不登校状態の児童生徒の支援を行うのが教育支援教室で、本市では太陽と申しております。現在は2名担当者がおりまして、基本的にそこにやってくる子どもの世話をする、対応するという、待つ支援を行っております。そうしますとですね、来る子どもしか対応することができないんですね。でこれではやはりいけないなということで、今般ですね、スタッフを増員することで来出する児童生徒に限らず、保護者まで支援する、届ける支援へ転換したいと考えているところでございます。具体的にはですね、今般増やすつもりのスタッフは教育相談等の資格を持っておって一定の実績がある方、これを1名、採用いたします。そして保護者や学校との調整ができるようにしたいと考えています。また必要に応じて支援教室だけではなくて学校やご家庭にも出向くことができるようなことを考えております。それから、教室の対応時間なんですけれども、これまでは午前中だけだったんですけれども、午後まで延長するようにしております。こうしますと朝預けて、仕事が終わった後帰りに迎えに来るということもできると思いますので、利用者も少し増えるのではないかと考えております。それからこの支援教室にはスクールソーシャルワーカーも常駐させようと思っております。今市が雇っているスクールソーシャルワーカーがいるんですけれども、これも教育支援教室に置くことで、その子たち、あるいはそれ以外の保護者の皆さんたちとの相談というのができるというふうに考えております。また保護者が不登校児童生徒の保護者の会というのがあるんですね。島内には一つ保護者の会がありますけれども、そことつながることもこの支援教室でサポートしたいと考えております。実は本市の支援教室は給食を食べることができるという他の市にはないすごくいい点があります。でそこを使いながらですね、生かしながら子どもたちが自分らしく生きていくことを支援する教室、これを目指してまいりたいと考えております。以上です。
清水議員。
はい、もう少し突っ込んで聞きたいというようなことも含めて、いろんな対応をしっかり考えておられるなということを大いにお聞きできて、でも何かな、壱岐市の不登校の子どもさんたちが、一人でもそういったことが少し軽く受け止めれるような壱岐市になってくれるんじゃないかなという期待が持ちたいと思います。それに今はもうちょっと前、私たちの考え方では不登校の子どもさんたちを、なんとか学校に通わせたい的な、大人の考え方等がかなり強いものがあったかと思いますが、そうではなくて、やはり支援をしていく、そしてこの教育支援教室にも来れない子どもさんに対してどういう関わり方を持ったらいいのかという部分での届ける支援、他の職員も増やしながら、また専門職も入れながら対応をしていただく、これまで午前中だった部分も午後まで利用できるという、そういういろんな分厚いといいますか、丁寧な対応ができる支援体制になっていることを聞いて、安心します。ただどうしてもですね、自分の地域でも、私も南町の親の会さんたちとちょっとお声を聞く機会をいただいたりしておりましたので、なんて言いますか、
どうしてもこう、そこに来られる方たちの声は聞けるけど、来られない方の声はなかなかまだ自分もこうキャッチできてない。子どもさんにしてみても、施設とそういった教室に来れる方は、でも来てもらえない方々には対して、じゃあ自分はどんなことをこう関わってと言いますか、何かできることはないだろうかなといういろんなこう気持ちをちょっと今持ってました。まあそういった時に沼津保育所が、まあ、これまでの子育て支援計画の見直しの中で、3月をもって閉園をするという閉所になりますが、まあ、あそこをこの地域の、まあ、まちづくり協議会で少しこう活用できるそういった場、そこに、まあ、こういったこう地域の子どもさんとか、まあ、いろいろな方々の何らかのこう拠り所となるようなそういった、何らかお手助けじゃないですけども一緒になってなんか第一歩なり半歩なり進めるようなそういったのが少しずつ作り上げる的な活動が、まあ、できたらいいなとの部分の考えが、まあ、ちょっと急に膨らんだもんですから、そういった場例えば9月の時の竹原議員の質問の中でも、市に一箇所というよりは各町になんかそれなりの場所が一箇所ずつあったらいいなとかいうようなご意見等も読んだんですけれども、まあ少しずつこうできるところから地域の子どもたちは地域、ただその子さんが他のところがいいと言われればそれはそれで当然いいわけですけども、地域でできることについては地域でそういうこう支援活動的なことができることを、まあ自分なりにちょっとこう考えて、今度地元の役員会等で発案しようかなというような気持ちでおりますが、そういった居場所づくりの、まあ、計画といいますか、そういったことに対して、まあ、教育所さんのこれからの支援教育の、支援じゃない、不登校対策の教育のお考えといいますか、そういったことに合うのか、ちょっと、そういうのは余計なことというふうに、あれされるのか、ちょっとお聞かせしていただければ幸いです。
山口教育所。
はい、ありがとうございます。前回のですね、竹原議員のご質問の時に、まあ、もう答えておりましたけど、これは今回は先ほど言わなかったのはまだ練り上がってないので、まあ、これからはそういう考えがあるというふうにお考えいただきたいんですけども、私ども公民館を所管しておりますので、例えば勝本の子が勝本の公民館に行くとかですね、行ってそこで過ごすことができる、まあ、それをこの教育支援教室に出たことにするとかいうようなことも考えております。まあこれはですね、さっきも言いましたけど、まあ私たちがエイヤーとやることも簡単なんですけども、一番大事なことは学校の先生方や校長が理解することですので、この辺はこれからですね、校長会とお話をして、校長会のご意見も聞きながらですね、やれるところでやっていくというふうに考えております。で、まあ町教さんも入っていただいて本当にできると思っておりますけども、繰り返しますけども、この学校に来ていることにするとか、いうことも大事だと思うんですけれども、一番重要なのはですね、この子たちだんだん成長していって最後は高校生になり大人になるんです。その時に全然漢字を知らないとか全然アルファベットを知らないとか、そのまま社会に出しちゃいかんと思っております。ですから私ももう学校に戻すとかいうことよりも基本的な学力をつけて大人にするというような気持ちでおります。で、そこをご理解いただける方であったらですね、もう町教さんでも公民館でも一般の方でも良いと思っております。ぜひぜひ、協力を募って、子どもの成長を支援していきたいと考えております。そのように考えております。
清水議員。
ありがとうございます。まあ、いろんな方々も当然おられますし、やっぱりこう、そういうお子さんを、このようにして育てて、まあ、こう、社会に出すというか、自立させるというか、そういう思いというものを共有しながら、それぞれ連携して、やれることを、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、3つ目の質問、まちづくり協議会への支援についてです。これから、ますます進む少子高齢化に対応するためにも、小学校区でのまちづくり協議会の役割は重要になってくると考えます。自治基本条例の見直し改正ですね、提案も本当にこう、時期を得て、また、新たな5年を目指して、それぞれが取り組むことになると思います。先般の2月21日に開催しました、総務文教厚生常任委員会と、まちづくり協議会の集落支援員さんたちとの意見交換会におきましても、地域住民の、参画意欲を高めるために、拠点施設の充実が不可欠であり、施設の利活用の要望等の意見を伺いました。沼津まちづくり協議会では、昨年度の令和4年度に、秋祭りや、桜の記念樹等もしたんですけれども、そこで、害虫駆除の、道具などを保管する場所がないか、必要だというようなことで、沼津中廃校の沼津中学校の運動場にあった、体育倉庫をどうかこう利活用できないかということで、補修について、雨漏りの補修とか外壁の改修とかの、予算化等も含めて検討をしました。そして、なんとか自分たちでできやせんだろうかというようなことで、その時の、その時今もですけど、跡地の、管理主管である教育委員会様にも、こういったふうにこうちょっと使えるようにしたいというような相談をして、町協の予算でその時は行いました。で、今年度は、体育館跡地の、路面、あそこはちょっとこうですね、凸凹してて、非常にこう駐車するにも、できないことはないけれども、ちょっと危険な場所もあったりというようなことで、整地の計画を考えていたんですけども、役員会で、こんなことは町協だけの予算ですべきことなんですかねというような意見も出たために、今年は整地はとりあえずこう見送りになりました。これから地域に根ざした活動をよりこう広げていくためには、それぞれの町協での拠点が必要だし、そういった場所がなければなかなかこうやりたいこともできにくいかなというようなことがありましたので、十分いろんな予算面あれこれ町協で検討をしながら、こういった要望支援を例えば出したときに、どの程度までが地元負担として町協の予算ですべきなのか、またはこれくらいなら半額支援とか一緒に共同で回収といいますか、そういった目安となるような、検討とかはできないのかなという思いがしましたので、より良いこう活動を目指すためにも何らかの指針を得られればなと思っておりますので、どうか答弁の方よろしくお願いします。
中上総務部長。
初 8番清水議員のまちづくり協議会への支援についてのご質問にお答えをさせていただきます。壱岐市におきましてまちづくりを進めていく上で、誰一人取り残さないとの理念のもと、地域住民が集いコミュニケーションを図るなど、拠点となる施設や場所を維持していくことは必要でもありますし、大切なことであると考えております。現在主なまちづくり協議会の拠点施設といたしましては、事務所として市の所有する地区公民館などの施設でございますが、他にも集いの場となる施設や、イベントを開催するグラウンド、そしてそれらに付随する施設などを使用する場合がございます。それらの施設につきましては、本来所有者や管理者が各種修繕などを行いまして施設を維持していくわけでございますが、予算の状況であったり、また施設の目的である用途をなさなくなった場合などは、使用者が修繕などを行い、維持し、使用する場合もあろうかと考えております。ご質問のどの程度までが地元負担になるのかなどの、拠点充実のための支援についてでございますが、ここまではまちづくり協議会の負担、またここからは市の負担であるといった、統一的な判断というのはなかなか、できず、その、時々の事案ごとに協議、また市の所管部署との協議などを行いまして対応することになろうかと考えております。まちづくり協議会への支援として交付されますまちづくり交付金の中の基礎額の部分につきましては、地域の自主的な活動を推進するためにまちづくり協議会で使途を決めて使うことができる交付金となっております。まちづくり協議会でご協議をいただき、必要な経費の負担は可能であろうというふうに考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、ありがとうございます。なかなかそういった私たちとしてはある程度ここまではとか、これくらいはとかいう、そういう段階的な目安があると非常に、役員会等で検討するときに、なんていうか、そうなると今度は逆にそれを頼ってしまってという部分が多分懸念されるし、なかなかその今ご答弁いただきましたように、その都度事案をしっかり精査検討していただきながら、お互いが共同してそういう拠点充実町協の活動がよりよくなるようにしていただけるものと前向きに受け止めたいと思ってます。先ほど沼津保育所の閉所の話を少し出しましたけれども、やはり保育所が閉所されるということについては非常に残念な思いではあるんですけれども、場所があるということ、あれを活用できるという翻って考えればですね、そういった利活用という部分で例えば放課後児童クラブといいますか、学童クラブが沼津にはありません。ゴールの方のに迎えに来てもらって、そこに行っているお子さんも数名おられると思います。例えばそういった学童クラブ的なものをそこに作って一つの、ワイワイにぎわう場所としてですね、またこれまでは保育所だったけど、そういう場所にもなるだできる可能性もあるし、また地域のお年寄りの方、それぞれ老人クラブがありますから、サロンとかいろんな活動はされているわけですけども、自分のクラブとかはもう高齢化でなかなか出てきてくださいといくらいろんな計画を立ててもなかなかそこまでならないもんですから、これからは 健康教部の方々もずっと言われてますように、健康寿命を伸ばすためにやっぱりフレイル予防教室的な、またはそういうサポーター養成したり、あのフレイルチェックをしてこうちょっと訪問したりとか、そういうこうもう少しあの拠点からこう打って出れるようなことを、まあ、少しずつでも始めていけば、またいいあの事例が育ってくれないだろうかというような気持ちで、まあ、はおります。だからなかなかあの市は市としてこれまで取り組んできた活動が現れるので、そう簡単にじゃあ、私たちがこう議員研修で、仁淀町に行った時にこういう非常にこういい例がありましたという、先ほど山川議員も言われましたけれども、確かにこうそういうつながりをつけていく場としては、あの松木渡が一番こう 取り組みやすい部分ではないかなというようなことをちょっと考えたりしております。何せあの、まあ、こういう、こう自分のとこだけの話をしたら申し訳ないんですけど、具体的に、まあ、他の地域でもこういうふうに考えていただければという思いで言ってるつもりですけれども、例えばあの今の沼津保育所でも、あの、なんだな、雨漏りがしたりとか、やはりこう、ちょっとやっぱり、あの使うには、それなりの補修やなんかも必要だったり、するようです。ので、まあ、その辺について、これからまた、あの、いろいろ、私たちも知恵を出し合いながら、そしてご相談申し上げながら、あの、より良い、市のご支援がいただけるように、取り組んでいこうとは思っております。最後の質問ですので、市長さんにもあのこの町づくり協議会の、まあ、今後のこれからの域を活性化させるためのやはり大事な役割の協議会だと思いますので、まあ、そこに向けて私たちもこうしっかり支援しながら活動を深めていきたいと思いますので、市長さんなりのこの町協に対するこれからの期待というか、そういったことをお声を聞かせていただければと思いますが。
白川市長。
清水議員がおっしゃいますように、これから町協の活躍といいますか、はあの地域の活性化にですね、大きくつながってくると思っております。そのためにも早く18小学校区組織化できることをまず願うものでございますけれども、その中でですね、やはりあの共通した点、同じその何と言いますか、課題が共通した課題、そして、その小学校その地域でないとなに、その地域独特の課題等があると思います。やはり私はあのそういった中で、共通な課題についても一つ情報交換をし合ってですね、共通な課題については力を合わせていく、そしてまた特別の特殊の課題についてはですね、やはりこれについてもですね、やはり知恵をお互い出し合ってですね、課題解決していく、そういった中でやはり私は各町づくり協議会がですね、やはり情報交換を深めていただいて、いろんな形でですね、地域振興を図っていただけたらなということで、これ私は、まちづくり協議会は、地域の、私、あの、活性化のですね、私は最も有効な手段と考えておりますので、この皆様方の活動に本当に期待をいたしておるところでございます。どうぞ、一つ、沼津地区まちづくり協議会が、俺についてこいというぐらいのですね、ご活躍をなさることをぜひお願いしたいと思っておりますし、沼津地区についてはですね、私もあの回収式に参りましたけれども、お長寿とかいろんなそのいろんな、もちろんサルビアもそうですけど、いろんなあの自慢できる箇所、それ自慢できる文化等々ございます。どうぞそういったものについても発信をなさっていただきまして、モデル的な町づくり計画を作っていただきますよう、ご期待を申し上げます。よろしくお願いします。
清水議員。
はい。 という秘書さんの思いをお聞き伺いできて、おめでとうございます。秘書さんはこれまで16年間歴史のためにいろんなこう先進的な取り組みをしてくださいました。まあ市長建設、庁舎建設についての思いも先ほど伺いましたけれども、SDGs とか再生可能エネルギーのこととかまだ半ばではあろうかと思いますが、まあ、その当時は少しこう自分たちの地域と域とはこうかけ離れているようなご意見等も聞いてはきましたが、これが10年たち年数が経っていけばやはりこのことは取り組んでいてよかったし、再生可能エネルギーの風力発電がきちんとまあ導入できればエネルギー代のですね、非常な低廉化というかそういうことも、実現するので頑張れというエールもいただいております。そういった思いを受け止めながらこれから私たちも頑張っていきたいと思います。市長さん、これまでの土台作り本当にありがとうございました。これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。